初めに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人は恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌546番、心の中で歌いましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みます。コリントの信徒への手紙2、10章1節から6節、新約聖書336ページです。10章1節から読みます。さてあなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロが、キリストの優しさと心の広さとをもってあなた方に願います。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときには そんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。お祈りします。天地を創造し、すべ治めておられる御神様、家庭礼拝を推奨するようになって3回目の主の日を迎えました。石川県のコロナ感染者は急激に増え続け、病床が足りなくなってきています。必死で治療しているドクター、心を込めて看護している看護師さん、そして多くの医療関係者の皆さんを、主よどうぞそばにいてお守りください。コロナ感染症は感染を恐れるがゆえに孤独な病気です。30代の若者でさえ入院できないまま、自宅で一人生き絶えていくという悲しい現実がありました。どうか主よ、この現実から目をそらさないでください。世界を一日も早く感染からお救いください。ワクチンや治療のための薬、そして何より私たちが悔い改めるべきことをきちんと悔い改めることができますように。神様、私たちは傲慢にも程があると思われるくらい傲慢です。また自分が望む善は実行せず、かえって望まない悪を行っている惨めな存在でもあります。私たちの主イエス様は十字架の死に至るまで神様にのみ従順であられました。私たちもイエス様に似たものへと作り変えてください。どうぞ私たちの罪をすべて清めて、新しい人へと生まれ変わらせてください。今週はまだ入院中の方、手術を受けられる方がいます。どうかあなたがそばにいて、痛みと恐れを取り去り、励ましてくださいますように。あなたの憐れみが豊かにありますように。今朝も主の御言葉を取り継いでくださいます大沢牧師をどうぞお守りください。たとえオンラインの礼拝であっても、その場にあってイエス様と出会うことができますように。神様の大きな愛を体いっぱいに受け止めることができますように。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。
アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たれて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ここまでコツコツと読んできました第二コリント書です。今日からいよいよ第10章に入ります。たびたび申し上げました通り、第10章から最後の第13章までは一つのまとまりと見られています。もともと独立した一つの手紙であったろうと考える者たちもいます。そしてこの第10章から13章ですが、第二コリント書においておそらく一番有名な部分だろうと思います。例えば、私は弱い時にこそ強いというパウロの最も有名な言葉の一つはこの部分に含まれます。心の貧しい人は幸いである、悲しむ人々は幸いであると語られました。主イエスのお姿を紹介するマタイによる福音書の次に、私たち金沢元町教会が読む聖書箇所として、私は弱い時にこそ強いと語ります、このパウロの手紙を読むのがふさわしいだろうと思い取り組み始めました第二コリント書です。その意味ではいよいよクライマックスに差し掛かってきたということができます。ところがたびたび感じてきたことではありますが、厳しい手紙を選んでしまったなという思いが私には少しあります。パウロとコリント教会の関係がこじれにこじれている状況で書き送られた手紙なのです。皆さんもお説教を聞いていて苦しい、しんどいという思いになったこともこれまであったかもしれません。単なる別の時代の別の教会に当てられた他山の石として読むのではなくて、この私たちに向けて語られた生ける神の言葉として、聖書の御言葉を聞くことを大切にしている私たちだからこそ、心疲れる言葉がたくさんあったと思います。そして第10章、とうとうこの手紙のクライマックス部分を聞いていきます。先に言っておきますと、この部分はパウロと教会の関係が一番悪い状態の時に書かれているものだと言われています。しばしば涙の手紙と呼ばれる箇所です。争いの手紙とまで言う人もいます。どうしたら分かってもらえるだろうか、どうしたらコリント教会を偽りの福音から誠の福音に立ち返らせることができるだろうか、パウロが涙ながらに書いている部分だと言われています。それをこの私たち自身に向けられた生ける神の言葉として読むのですから、まあ、正直しんどい箇所であります。けれどもその厳しい箇所、コリント教会が心かたくなになり、まさに心の貧しいものになりきってしまっているその箇所、パウロがもどかしさに悶絶し悲しむものになりきってしまっているその箇所においてこそ、心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いであると宣言してくださった主イエスキリストの福音が鮮やかに輝き出す箇所でもあります。そのしんどさ、その貧しさ、その悲しさにもかかわらずではなく、そうであるから輝き出さずには折れない、やめる者たちの医者である キリストの福音であります。今日の箇所でパオロの語る福音は理屈を打ち破ると言います。別の翻訳では様々な議論を破るとあります。それは偽りの教えの理屈、偽りの教えが持ち込む議論が打ち負かされるということがまずは考えられていると思います。どんなに筋が通って明快で説得力のある教えだとそう納得させられるようなものであったとしても、コリント教会を虜にしていた偽りの福音の理屈というのはやがては打ち破られていくのです。神の知識に逆らう自称福音はやがてその馬脚を表し教会から退場していくのです。最後まで残るのは誠の福音のみです。けれども使徒の語る言葉が理屈を打ち破る、議論を破るというのは言いまかされる者たちだけに関係のあることではないでしょう。あらゆる偽りの理屈を打ち破る言葉を語ったパウロたち自身も含めたそこに関係したすべての人々の議論がやみ、それに携わったすべての者たちの従順が完全なものになるということだと思います。従順が完全になるとはどういうことでしょうか。難しいことではないと思います。みんなで礼拝をするということだと思います。福音をめぐる白熱した議論を交わしていた者たちの議論に決着がつくとき、パウロたちが勝利に酔いしれ、負けた者たちが肩身が狭くなって教会にいられなくなるということが起こるのではありません。みんなが従順にされる。そこではみんなが議論をやめて一緒に神様の御前に膝をかがめて神様を拝むということが起きる。それが要塞をも破壊すると言われる神様に由来する福音の言葉の力が作り出す教会の姿ではないでしょうか。理屈は理屈のままではないのです。議論は議論のままではないのです。礼拝に至るのです。福音の正しさが現れ出るために交わされた議論に勝った者も負けた者も皆が神様に従順になり礼拝をするのです。パウロは今日の最後の節である6節後半で全ての不従順を罰する用意ができていますということを言います。これは私たちがコリント教会内で主流派を取った時には覚えてろよ、惑わした者たちのことは容赦しないぞというような脅し文句にも聞こえます。私たちがそういう強硬な態度に出なくてもいいように早いうちに降参しなさいという調子が今日の聖書箇所全体に行き渡っているようにも見えます。でもそういうことではないことは和解の手紙と呼ばれる一部である2章7節のパウロの言葉をすでに読んでいる私たちには明らかであります。パウロはそこでコリント教会との議論に決着がついたとき、パウロはその反対者たちに対してむしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです、そこでぜひともその人を愛するようにしてくださいと反対者たちを受け入れるようにと勧めたのであります。まさにキリストの優しさと心の広さが終始パウロを突き動かしていたといえます。使徒の務めというのは信仰の純粋性を保つことそのものではないのです。福音は手垢のつかないように、正しいものが明らかになったら博物館に大切に飾っておけばよいものではありません。福音は生ける福音です。人々を誠の福音に立ち返らせ、神様の恵みに驚かせ、ただただこの福音に生かされているものとして 語る者も聞く者も神様を共に拝むようにするものです。そこにキリストの思いがあります。語る者も聞く者も共に礼拝に至るまで福音に突き動かされるパウロの歩みが止まるということはありません。その渦中にある間はコリント教会の人々はこのパウロの目指すところを気づかなかったかもしれません。礼拝を目指しているパウロの言葉がただ脅し文句にしか聞こえなかったかもしれません。今日の箇所などその第一節から嫌味でいやらしい言葉に聞こえたと思います。さてあなた方の間で面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロがキリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願います。いやなんて意地悪な言い方なんだろう、なんか企んでるような言葉だなと、まあコリント教会の人々にはそう聞こえちゃったろうなと思うんですね。でもそれは議論に決着がついた時のことをまだ彼らが知らないからです。もうその人たちはあなた方が誠の福音に立ち返ったということで十分な罰を受けたんだ、むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。そこでぜひともその人を愛するようにしてください。誠の福音が現れ出るためには厳しい戦いを戦わなければならない、厳しいことを言わなければならないことがある。けれどもその偽りから立ち返り、誠の福音に立ち返り、礼拝に至るようにしたいのです。許して力づけたいのです。そのキリストの優しさに心の広さに突き動かされた使徒パウロの言葉をもしもこの時彼らが知っていたならば、この言葉は意地悪だなぁなんて思わなくてもよかったはずです。けれども私たちは複数の手紙が順序バラバラに一つにされてしまっていると、そういうふうに考えられるこの手紙をここまで読み進めてきたので知っているのであります。後の時代の人間の特権としてパウロのこの真意を知っているのであります。だから誤解することなく、うがって考えることなく、まっすぐにパウロの言葉を聞くことができます。そうするとどうでしょう、今日の箇所のパウロの言葉っていうのはユーモラスにさえ見えてはこないでしょうか。威張っていて上から目線というより、今日の箇所のパウロの言葉ですけれども、私たちはすでにパウロと教会が和解した状態の中でそのことを知った上でこの箇所を読んでいます。むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。そこでぜひともその人を愛するようにしてくださいという、そのパウロの言葉を知った者としてこのパウロの言葉を読んでおります。そうするとこの今日の十章一節からの箇所というのも、威張っていて上から目線のパウロの言葉というよりも、これはむしろかっこ悪くたどたどしくコリント教会のことでハラハラそわそわ自分の足りなさ不甲斐なさを感じている普通の伝道者、普通の牧会者であるパウロの一生懸命な姿が見えてはこないでしょうか。私はそんなパウロの姿が見えるような気がいたします。今は全体を見通せる位置から眺めている私たちですから、パウロもっと上手いやり方があるんじゃないか、もっと通じる言い方ができるんじゃないかと 思うかもしれませんし、まあ、それはその通りであります。パウロの言葉っていうのはいつも完璧で間違いがないというものではありません。そういうものではないということは、パウロ自身が別の機会にガラテヤの信徒への手紙5章20節で語ったように、できることなら私は今あなた方のもとに居合わせ語調を変えて話したい、あなた方のことで途方に暮れているからです、というそういう試行錯誤をしている言葉を語りましたけれども、まあ、それと同じ言葉の一つだと思うのです。そして今日の箇所のパウロの言葉というのは、思うにあまりに無防備すぎる、あまりに正直すぎる、あまりに正面衝突すぎる、それだから結局あまりに神と教会を信頼しすぎている言葉のように私には思われます。あなたたちに対してもっと強硬な態度に出れば私の話が聞けるようになるんですか、もっと物腰柔らかに語れば聞けるようになるんですか、どうしたらいいですか。でも神様の福音の言葉はどんな語り方をしたって最後には聞かざるを得なくなる力があると私は信じている。正直すぎると思います。もっと上手な言い方があると思います。でもやっぱりこれ以外の言葉である必要はないなとも思います。福音に生かされているものの本物の言葉だなと思います。神様がお語りくださる以外にないのです。神様が聞かせてくださるほかないのです。自分のコミュニケーション能力の高さとか、自分のレトリックの巧みさとか、人柄の良さとか、そういうものを超えて神様が人間を通して語り、人間に聞かせてくださるという奇跡を待つほかない。しかし神は必ずそのことを起こしてくださる。この自分を通して語り、また私たちに聞かせてくださる。で、その神の言葉が届くとき、私たちもあなたたちも福音に心を打たれ、従順にされて、一つになって神様を拝まざるを得なくなるんだ。妥協の上で、すべてのものが共に礼拝にする日が来るというのじゃないんですよ。妥協して一緒に礼拝してるんじゃないんですよ。要塞をも破壊する神の言葉が私たちを丸裸にしてしまうのです。パウロたちのこともコリント教会の人々のこともそのあるがままの貧しいものにしてしまうのであります。そして自分は神の御前に立てると、そう思い込んでいたすべての不従順は福音によって十分に罰せられることになるのです。それは厳しい裁きの経験ではありますが、しかしそれ以上に恵みの経験であります。ただキリストの許しのうちに自分が生かされていることを知るからです。そこに至るまで神のある力ある言葉は私たち人間に対する手を休めるということがありません。悔い改めさせられるのです。皆が神に降参するのです。そして一緒に神様を拝むのです。誰が勝って誰が負けたではなく、ただ神様だけが勝利者であります。私たちの様々な思惑は福音の虜にされ、ただただ従うのです。そのことが、やがてコリント教会において起きたのであります。第二コリント書というのは、その記録であり、私たちに対する福音の生きていることの証言であります。人を礼拝者とする誠の福音の勝利は、しかしコリント教会の範疇にとどまるものではありませんでした。偽使徒の温床になっていた疑いのあるエルサレム教会にも、パウロを召された神の福音は貧しいキリスト者たちの奉仕という形になって 届いていくし、やがてはパウロを捕らえ処刑するローマ社会もまた十字架のキリストを拝む礼拝者となっていくのであります。そして新約聖書においてはこの神の言葉の勝利は天と地と黄泉に打倒するという広がりを持つといいます。それが福音の力です。神の言葉の力です。確かに私たち自身の歴史においてはまだそれがどうなっていくか見ることができません。だから不安でいっぱいです。教会と一緒にイエス・キリストの福音の言葉も消えてしまう未来さえ予感できないことではありません。けれどもそうは言ってもそれは不確定な不確かな未来ではありません。なぜならヨハネによる福音書に記録されるように主イエス・キリストは十字架の上で最後に成し遂げられたとお語りになったからです。つまり神の言葉の勝利は人間の協力なしに神様の側で一方的に確定したものだからです。その勝利がやがて天と地と黄泉の現実となるのであります。しかしその神の生ける言葉、自律的な言葉は私たちと無関係なところで働くものではなく、成就されていくものでもなく、私たち人間の言葉と一つとなってくださるものでもあります。旧約で難攻不落のエリコの城壁が先立つ神の箱に従う神の民たちの勝ち時の声によって不思議にも崩れ去ったという物語があります。4節でパウロは語る要塞をも破壊する神に由来する力とは、実はこの神の民の勝ち時の声のことを言っていると思います。私たちが福音を語る、それはイエス・キリストの父なる神の勝利を語る言葉です。私たちが従うから勝利するのではありません。福音とは勝利の伝令の声のことです。ただただの声であります。しかしその私どもの上げる勝ち時の声が悪夢にうなされたままの人々の目を覚ますのであります。そして目覚めた者は必ず礼拝者とする神の勝利が現実のものとして今ここで生きられ始めるのです。それが今日この場所で、またそれぞれが散らされながら捧げている礼拝の場所で今この瞬間に起こっていることであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、厳しい離散の日々を過ごす私たちにあなたの定められた終わりから今を見るように導いてください。私たちの現実は誠に肉の弱さと心の弱さとその狭間に苦しむようなものではありますが、しかしなお私たちを支えているのはあなたの力であります。また万事を益とし、私たちを福音の伝令としてあなたがこのような弱い私たちを召してくださることを信じ、それぞれの散らされたところでも喜んで与えられた使命に生きることができますように、心も体も全くあなたのものとして数え上げられ、その命をキリストと共に神のうちに隠されている自分であることを、また隣人であることを私たちが信じ伝え続けることができますように、優しく寛大な十字架と復活の主、私たちの裁き主であり救い主であられるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美をいたします。賛美歌77番の一節を前奏のに続いて賛美いたします。ただし会堂にお集まりの方は心の中で賛美してください。 感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
主なる神様、こんにちは。誠に我々にとっては困難に打ち勝つ、そういうあなたの力を借りてお借りして生きる術が全てであります。またこのような世の中にありまして、あなたの聖地でありますガザ地区におきまして、誠に悲しい戦いの日々が続けられております。どうか我々があなたに振り返りまして、本来の生きる喜びを持ったそういう歩みを取り戻してくださることを祈る次第であります。ただいま我々はあなたにすがる思いで感謝の気持ちをさせられました。どうかご用意を使いくださいますように、ご覧になりの感謝を主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。アーメン。
報告の1をいたします。石川県内でのコロナの感染者が増加傾向にありますので、連絡網でお知らせしました通り家庭礼拝推奨といたします。会堂の礼拝は9時半開始となります。今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行ってまいります。礼拝時間短縮のため、礼拝前賛美、正営賛美歌後、説教後賛美も一節のみとしています。会堂のお集まりの方には声を出さずに心に歌っていただくようにしていますが、どうぞネットを通して礼拝を捧げている方は、ご家庭で声を出して、大きな声で私たちの代わりに賛美していただければと思います。YouTube での礼拝ライブ配信は当日多すぎると削除され、礼拝翌日からは教会ホームページのでの礼拝録音をお聞きいただきたいと思います。スマートフォンでの配信のつなぎ方がわからない方は宮川長老までお尋ねください。正営541番賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにいたします。あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。